ただいまは使徒言行録の3章17節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この使徒言行録の3章というのは前のページを振り返っていただくと分かりますが、イエス・キリストの弟子であるペテロとヨハネが生まれつき足の不自由であった人を癒した物語から始まっております。簡潔に振り返っておきますと、その人は足が不自由なためにずっと神殿の門のところで人々に施しを請いながら生きるしかなかった、そういう人でありました。ところがある日、そこをペテロとヨハネが通りかかります。いつものようにこの人はペテロたちに施しを請うわけですが、ペテロたちはじっと彼のことを見つめた上でこう言うのです。金や銀は私にはないが、私の持っているものをあげましょう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。するとその人は立ちどころに足やくるぶしが強くなって踊り上がるようにして立ち上がり、ペテロたちについて、神殿の中に入っていった、そういう物語でありました。この出来事は、当然といえば当然ですが、人々の、注目の的になります。大勢の人が一斉にペテロたちのところに集まってきた。そこで、ペテロがその人々に向かって、ここで一体どういうことが起こっているのか、そのことを語り始めるんです。そのペテロの語った説教がこの3章の11節から記されておりますが、今日の箇所はそのペテロの説教の後半部分ということができると思います。ただその全体をもう一度振り返りながら見ていきたいと思っております。で、何よりも私たちがこのペテロの説教を通して心に留めておきたいことは、ペテロの話の中心はイエス・キリストという方にある、そのことですね。いや、今目の前にいるのはイエス・キリストではなくて、目に見える形でいるのはイエス様ではなくてペテロたちではないのか、そして実際に足の不自由だった人を立つことができるようにしたのはペテロたちではないのか、人はそう思い、ペテロたちに目を注ぎたくなります。この人たちは一体誰だろうか、何を彼らはしているんだろうか。しかしそうであるからこそ、ペテロははっきりと語るのです。私たちが何かをしたというのではないのです。今ここでこの人を歩かせたのは、私たちの何かではなくて、イエス・キリストご自身に他ならない。イエス・キリストが今、私たちのただ中で生きて働いてくださっており、この人を完全に癒してくださったんです。で、前にも申したかと思うんですが、まずここが大事なポイントなんですね。なんとなく、この信仰というものがあり、漠然とした神とか信心といったものが、何かいいものをもたらしてくれる、ラッキーなご利益を私たちに与えてくれる、そういう捉えどころのない話を聖書がしているわけではないのです。確かに目には見えませんけれども、また私たちの理性をもって捉えることはできませんけれども、イエス・キリストという方が、神の一人子であるイエス様が、一つの人格を持ち、顔を持っておられるイエス様という方が、私たちの生きているこの地上の生涯の中に入ってきてくださり、この私たちと歩みを共にしながら、その生きた命の御業を今もまた行ってくださる。そこに、信仰のすべてがあるのです。特にペテロは、そのイエス・キリストのことを語るときに、最も大事なこととして、 イエス様の十字架のことを語っています。まあ、今日の箇所ではないですが、まあ、3章の13節から15節に彼はこのように語っています。まあ、少し長いですが、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。特にここでは、イエス・キリストの十字架の死ということを、ユダヤ人たちの罪ということと深く結びつけています。神様が使わせてくださったイエス様を、あなた方が十字架の死へと引き渡してしまった。イエス様の裁判を行ったローマ総督のピラトは、イエス様を釈放しようと決めていたのに、あなた方はそれを正面から拒んだ。ただここで誤解してはならないのは、ペテロはユダヤ人たちを責めて彼らを断罪しようとしてこのように言っているわけではないのです。イエス様が十字架につけられたのはあなた方のせいなんだ、あなた方が悪いんだと、まあ、そのことを言って過ちを責めようとして言っているのではない。むしろ今私たちのただ中に現臨されているイエス様、そしてあなた方の目の前でこの足の不自由だった人を完全に癒してくださったイエス様は、私たちの中にあるその深い罪を許すためにこそ自ら十字架につけられる道を歩まれた。イエス様の十字架と十字架がその私たちの中にある深い罪と関わっていることを語ろうとしているのです。イエス・キリストご自身が何よりもあなた方の罪をただ責めようとしているわけではない。そういうことではダメだと、ただ教えようと、またお説教しようとされているのでもない。むしろ私たちが気がついてもいない深いところにある罪を許すために、イエス様がそのすべてをご自分の身に負ってくださっている、そこに私たちの救いがあり、そこに足の不自由な人を立たせていく神様の恵みがあるということです。で、先ほど、触れました、13節にこういう言葉がありました、まあ、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。で、注目したいのはこのそのしもべイエスに栄光をお与えになりましたというところです。ここでイエス様のことが、しもべと呼ばれております。まあ、もちろん、神のしもべとしてイエス様が来られたということですから、決してそのおかしい表現だというわけではないんですが、ただ、新約聖書の中では、イエス様のことを神様の側から見て、しもべと呼ぶことは、あまり多くないんですね。では、このしもべという呼び方は、まあ、どこから来たと言いましょうか。どういう意図でここで言われているのか。で、それを思うときに、先ほどこの使徒言行録と合わせて読んでいただきました、旧約聖書のイザヤ書の52章の言葉を思い起こすことができるんです。 まあ、少しご面倒ですが、このイザヤ書の52章の13節をもう一度見ていただきたいと思います。まあ、旧約聖書の1149ページね。イザヤ書の52章の13節に、まあ、見よ、私のしもべは栄える。はるかに高く上げられ、あがめられる。まあ、先ほどの使徒言行録では、その神はそのしもべイエスに栄光をお与えになったとありましたが、ここにまさに、見よ、私のしもべは栄える。はるかに高く上げられ、あがめられるという、まあ、予言の言葉が記されています。ただ、まあ、このところは、このイザヤ書の52章、12節以下のところは、まあ、旧約聖書の中でも非常によく知られた箇所の一つでありまして、イザヤ書の中でも、まあ、主のしもべの歌と呼ばれているものの一つです。で、その主のしもべの歌の大きな特徴としてあるんですが、まあ、神に仕える人が栄光を与えられて栄える。まあ、それは当たり前ではないかと、思うかもしれませんが、それはただ、その神のしもべが栄光を受けて、名誉を受け、人からも尊敬されて、あがめられ、褒めそやされる、そういうことを意味しているわけではないんですね。この後、まあ、14節から、まあ、53章にかけて歌われておりますように、主のしもべは、そういう栄光とは全く正反対に見える運命を辿って行きます。まあ、14節からしばらく読んでみますと、まあ、14節ですね。かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、人とは見えず、もはや人の子の面影はない。そして、まあ、53章に入りまして、まあ、2節、3節、まあ、有名なところですが、こうあります。乾いた地に埋もれた根から生え出たばかりなのように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も、好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。で、これは一体どういうことなのか。主のしもべが、栄光を受けるべき主のしもべが、このように人々から軽蔑され、見捨てられ、痛みを負わされて、人間とは思われないほどの痛みと傷を受けている。それは何なのか。で、それが、まあ、端的に言いますと、4節の初めの言葉に結びついていきます。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであった。神のしもべは、自分は偉いんだと言って、自分を大きくするために来たのではないのです。むしろ、神様の御心を行うために使わされたしもべとして、徹底的に私たちと同じように、傷を負い、罪を負っている私たちと同じところまで身を低くされて、私たちの病を担ってくださった。私たちの痛みを、そして私たちの罪と空を黙ってご自分の身に負ってくださった。そしてそのことによって、まあ、これはイザヤ書の53章の先の方を読んでいただければ、まあ、特に4節5節の方を、まあ、今お読みしませんけれども、お読みいただければわかりますけれども、彼がそのようにして神の御心に従って受けてくださった懲らしめと傷によって、彼がそのようにしもべが負ってくださった、そのすべての傷によって私たちが癒され、私たちがあらゆる罪から 罪の汚れと滅びるべき運命から救われたということが、イザヤ書において宣言されています。でもう一度、使徒言行録の、三章に戻りますが、私たちの先祖の、13節ですね。私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。その神のしもべであるイエス様の姿、十字架に捨てられたイエス様のお姿、それこそ、イザヤ書52章、53章に示されていた、あの苦難のしもべの姿と重なってくるのではないでしょうか。そして、しもべとしてのイエス様がお受けになった栄光というのは、ただ自分がちやほやされていくような人々の尊敬を受け、人々の前に自分を見せびらかしていくような栄光ではない。むしろ、どこまでもご自分の身を低くして、私たちの病を、私たちの罪を担ってくださり、そのようにして私たちを罪から救い出し、神様の命のもとに移し入れてくださる、そういう神のしもべとしての栄光に他ならないのです。神様の愛を移し出すしもべの栄光に他ならないのです。そしてこのイエス・キリストの十字架に関して言いますならば、もう一箇所、この17節の3章の17節の御言葉を、特に今日は心に留めておきたいのです。17節ですね。ところで兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは、指導者たちと同様に、無知のためであったと、私には分かっています。私たちは、この神様の、栄光、また救い、恵み、イエス・キリストの十字架による、そのしもべによる、神様の救いと恵み、そういうことがわからないのです。罪のために目が見えなくなっていて、神様の御心を知ることができない。しかしその時に、私たちは、あのイエス様が十字架につけられていた、十字架につけられた時の光景を思い起こすことができるのではないでしょうか。具体的に申しますと、イエス様があの十字架の上で苦しみの中で私たちのために取りなして祈ってくださっていたあの言葉を思い起こすことができるのではないでしょうか。その箇所を具体的に申しますと、ルカによる福音書の23章の34節にありますので、お読みになられたらいいかと思うんですが、あの十字架の上で、ルカによる福音書の23章の34節ですね、十字架の上で一人苦しみを受けられているイエス様が祈られたんです。で、多くの人が申し上げて、言いますけれども、私たちならば、どう言うだろうか。自分をこんな目に遭わせたユダヤ人たちやローマの兵士たちが目の前にいる。そしておそらく私たちの頭の中には、自分を裏切った弟子たちや、傍観者のように知らん顔をして眺めている群衆の姿が浮かんでくるでありましょう。その 全ての人に対する恨み、恨みを言い立てたくなるような場面で、イエス様は私たちの罪を徹底的にご自分の身に担ってくださるんです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。無知のゆえに、彼らがこういうことをしているのは、無知のゆえであるということ。ただもちろんこれは表面的に理解してはならないところですね。まあ分かってやってるんだったらまあ許すことはできないけれども、まあ知らないでやってるんだから多めに見てやりましょうよと。そういう話をしているわけではないんです。自分のしていること、自分の犯している過ちの大きさや痛み、そのことが自分自身や他の人にもどんなに大きな痛みをもたらすものであるか、そしてさらにそのことについて全くわからない無知でしかない鈍さ、深い鈍さの中にある私たち、そのすべてをイエス・キリストが十字架の上でご自分の身に担いながら父なる神に取りなしてくださっている父よ、今こそこの時にこそ、この無知の中にある彼らをこそ、あなたが許してくださるように、そのためにこそあなたは私を使わせてくださったのではないのですか。そのように、イエス様は神のしもべとして、私たちのために取り出してくださる。神ご自身もまた、その私たちを救うために、ご自身の一人子であるイエス様の命さえ惜しむことなく、十字架の上に捧げてくださった。その驚くばかりの神の恵みと神の愛が私たちを支えているのです。私たちはそのことに関して、まあ、繰り返して申しますが、無知なんです。何もわからないのです。シャーシャーとしてイエス様を十字架につけて、生きているんです。でも、そしてそのようにして私たちは自分自身を病の中に、絶望の中に、死や滅びの中に向かう運命に流されるままに任せてしまっている、そういう私たちを神様が捉えてくださる。そのためにイエス様が何とか私たちを神様の愛のもとに立ち返らそうとして、私たちのために取り出してくださっている。そこに神様の愛があり、そこに私たちの救いが、恵みがあります。まあ、ペトロの説教の全体を、まあ、解き明かすことはいたしませんでしたけれども、この部分だけにおいてもまさにイエス・キリストの十字架を通して神様がどれほど深い愛を私たちに注いでくださっているか、神のしもべとして、イエス様がどれほど深い愛を持って、私たちのために今も変わることなく取り出してくださっているか、そのことに思いが向けられるのではないでしょうか。今もイエス様が私たちの目が開かれて、無知な私たちが、鈍い私たちのこの目が開かれて、神の愛のもとに立ち返ってくるように、取りなしを続け、招き続けていてくださるんです。この方にこそ、今私たちは改めて目を注ぎたい。この神様の愛と恵みにこそ、私たちは目を注ぎたいんです。よくわからないところがあるでしょう。また実際に、この地上の生涯を歩む中で、私たちはどうしても目が地上のことにとらわれてしまう、 神様のことが見えなくなってしまう。それでも変わることなく、イエス様ご自身は変わることなく、私たちの罪を担い続け、私たちのために取り除き続け、私たちを実際にその罪から救ってくださっているのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。私たちの罪も、私たちの無知も、イエス様はご存知でいてくださる。私たちが何も分からないときに、神様は私たちのすべてをすでに知っていてくださり、私たちが罪に染まってしまうときに、神様はその一切を許すためにイエス様を与えてくださっているのです。私たちの命の導き手である方、その方を神様は本当に文字通り新しい復活の命の中に生かしてくださいました。それだけでなくて、私たちもまたその復活の命の中に招いていてくださいます。この神様に私たちは全てを委ねて立ち返っていきたいと思います。この神様の恵みに私たちも全てを委ねて、その新しい命の道にこそこの週の歩みを捧げてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今私たちの前に十字架において私たちのために、私たちの罪を負い、私たちのために取りなしてくださるイエス・キリストの姿を豊かに描き出してくださったことを感謝いたします。私たちは罪の中にあり、またその罪さえも自分の罪も知らないものです。またその罪からあなたがお届くばかりの恵みを持って救ってくださったことをも知ることができない、鈍いものに他なりません。しかしどうぞイエス・キリストがすでに私たちの罪も一切の無知も担ってくださって、私たちを新たな命のうちに招いてくださっていることを信じる信仰を与えてください。その信仰の目を開いて、あなたの御言葉にこそ、イエス・キリストにこそ、立ち上がって、従っていく歩みを、このところから始めることができますよ。そのようにして、あなたの恵みの豊かさを、私たち自身が明かししていくことができるよう、導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、今に捧げします。Thank you.